野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りします。昼からミックス、毎月第1、第3木曜日のこの時間は野中税理士の税務コンサルティング。今日もスタジオに野中芳美税理士事務所の野中芳美さんをお迎えしています。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマです。
はい、
同居老人と老人ホームについてです。
はい、
今年も年末調整の季節が近づいてきました。
はいはい。
納税者に扶養親族がいる場合、一定の所得控除が受けられ、その一つにいわゆる老人扶養控除があるそうですが、これはどういう要件のある控除なんでしょうか。
はい、老人扶養控除とは、扶養親族のうちにその年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人がいる場合に48万円の所得控除が受けられるものです。
はい、
さらにその老人扶養親族が納税者などの直系存続、父母祖父母で、かつ納税者などと同居を状況としている場合には同居老人に該当し、10万円を加算した58万円の所得控除を受けることができます。はい、
はい、この同居老人、老人というのは老いた親と書くんですけれども、
はい、
同居老人についての同居の判定ですが、納税者と同居を状況、常に一緒に住んでいるということですよね。
そうですね。はいはい。
同居を状況としている老人が、病気などの治療のために入院していて、一時的に別居しているケースは同居に含まれるんでしょうか。
はい、このような一時的な別居も同居を状況としていると考えられます。
はい、
入院期間が1年以上といった長期になったとしても同居老人として取り扱って良いことになっています。
そうなんですね。
はい、
では老人ホームに入所しているケースはどうでしょうか。
はい、この場合は老人ホームが居所となり、居所というのは生活の場所なんですよね。
はい、
納税者と同居していると言えないため同居老人に該当しません。
なるほど。はい、病気や怪我などのリハビリのために一時的にこの老人介護施設に入寮するなどは、同居老人に該当するということなんですね。
そうですね。はい、
分かりました。
ということです。はい、
今日は同居老人と老人ホームについて教えていただきました。今日のテーマはもちろんですが、納税や税金に関する質問は野中芳美税理士事務所、電話0952-24-3286、 0952-24-3286、 富士山にハローまでお問い合わせください。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は、努力の度、必ずの質、
はい、
達するの達、この3つの漢字なんですけれども、この意味はですね、バレエの選手であったマスコ直美さんの恩師で松村先生という方が教えてくれた言葉なんだそうなんですよ。
うん、
努むれば必ず達するということだそうですね。
はい、
つまり努力をすれば必ず成功するということです。はい、
努むれば必ず達すというのは、日本の柔道家で、柔道の父とも言われていまして、
はい、
初めて日本がオリンピックに参加をするときにですね、
はいはい、
参加するためにとても力を尽くした加納治五郎さんという方がいらっしゃるんですが、
はいはいはい、
加納治五郎さんの訓言なんだそうです。
そうですか。すごいですね。講道館柔道でしょ、こうした立ち上げた人ですよね。はい、
同じこの加納治五郎さんの言葉にですね、己を尽くしてなるを待つ。
あ
だからこの努むれば必ず達すもそうですけれども、もう最善の努力をまずはすべきだと、しなさいということなんですよね。
そうなんですね。はいはい。そういえばこのね、松村先生も柔道の有段者で、だから加納治五郎先生もにも対しても尊敬されてあったんじゃないでしょうか。ね、 柔道としてね、益子直美さんはその後、はい、座右の銘としてこの言葉をしっかりも、うん、持ってるそうですよ。
じゃあもう今世の中がこうだああだと、うん、いろんなもののせいにするのではなく、うん
はい、
自分がすべきことをまずはやると。
そうですね、しおちゃんいいこと言いますね。
もう今年もね年も1ヶ月ですから。
そうです ね、
ね、改めてこう
改めてね
過ごそうと思いました。
どうぞ、
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りしました。